番外編オープニング。はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、ドラクエ6番外編、進捗17回目ですね。
佳境に入りましたね。
ですね。
ええ
ー。まあ、ざっと言うと、狭間の世界に入りまして、
はい。
で、最初の、町が終わって、次の町に向かうところですね。
はい。
うん。で、次の町が、欲望の街。ここを着きまして、で、入り口におばさんがいまして、
はい。
ここは欲望の街だよ。もっとも本当は別の名前、別の名前があったらしいけどね。
うん。
今じゃ誰もがそう呼ぶのさ、と。っていうことで、で、中入ってみると、まあまあ、むしろにね、こう男の子と、おやすさんが乗ってて、で、このむしろに入ろうとしたら入場料取られたりとか、
はいはいはい。
取られたから言って何もなかったんですけど。あと、なんか酒場のね、入り口を塞いでる男がおったりね。で、そいつに話しかけると、お客さん、うちの店は可愛い女の子が揃ってますよ。
うん。
たったの200ゴールドポッキリで、どうです？と。
はいはいはい。
で、入ってすると。
キャッチっすね。
ですね。うん。で、それではお客様お一人ご案内とか言って、
はい。
兄だけが入っていくわけですよ。
はいはいはい。
中入ると、こういきなり、あらいらっしゃいとか言って、ばあさんと、荒くれ者が近づいてくるわけですよ。
おっと、ぼったくりですよ、
で、ここようできてるんですけどね、こう、兄がね、半歩後ろに下がるんですよ。
ああ、ドット絵の。
ドット絵の兄が。近づいてくるばあさんと荒くれ者に、ちょっと半歩後ずさりして、で、そこでがっちり両サイド挟まれて、そのままテーブルに連れて行かれるんですよ。で、これ荒くれ者がね、うふ、こちらいい男ね、私の好みだわ、と。で、ばあさんが、あら何よ、みちりちゃん。さっきの人にも同じこと言ってたじゃない。気が多いわね、と。なんかこう、荒くれ者がみちるちゃんですね。
う
ん、で、みちるちゃんが、あら、いいじゃない。私の勝手でしょ。で、そこでバーテンが、いらっしゃいませ。さあ、とりあえず、お飲み物でもどうぞ。お客様のために、とっておきのものを用意させてもらいましたよ。で、ここでみちるちゃんが、いい男ね。結婚したくなっちゃうわ。でもごめんね。私には恋人がいるの。どんなバーやねんと思うんだよね。
今、最初にドラクエ6も佳境ですねっていう話をしたとこなんですけど、全然関係ない話です。
これはちょっとね、ストーリーに重要なシーンかもしれないんで、ちょっと読んどかんとあかんでしょ、うん、で、まあそんな状況で出ていこうとするとね、
はいはい、
さっき入り口で、その入り口塞いでたその客寄せの男が入ってきて、で、おっとお客さん、お帰りですね。200ゴールドにサービス料をつけて、1200ゴールドいただきます。
はいはいはい。
はい、いいえって出るから、こんなぼったくり払えるかと思って、いいえにしたら、ははは、お客さん、冗談はやめてくださいよ。で、またいいえにしたら、またははは、ってずっと繰り返すんで、
ああ、もう払わんときに、
もう払わんと出られないんですよ。
はいはいはいはい。
足りひがったらどうすんのかなと思うんやけど、まあ、とりあえず持ってたから、まあ、払いまして、ほんで、ようやく外に出れて、で、外に出てね、バーバラに話しかけるとね、どうしたの？表情が暗いわよって。
いやー、これ大人になるとわかる内容ですね。なんか小ネタがすごく仕込まれてますね。
仕込まれてますね。で、こう、街外れにじいさんがいましてね、 ええ、わしゃ死にたいわい。大賢者、マサール様がいた頃は、この街もちょもうちょっとはマシじゃったよ。
さっきの続きじゃないですね。わしゃ死にたいわい。
関係ないところでね。
はいはい。うん、
じゃが、マサール様は、大魔王、デスタムーアの怒りに触れ、連れて行かれてからは、って言って、てんてんてんってなって。で、ええ、この街はひどくなる一方じゃ。うん、まあ、もともとここに大賢者マサールがおったと。
はい、
で、大魔王に連れて行かれたっていうことですね。
うん、
で、あと、カジノがありまして。
はいはいはい。
で、カジノの客がね。
ええ
。モルガンのやつ。自分が賢者の宝を取ってこられないからって、俺たち貧乏人を使って、おっと、今の話は聞かなかったことにしてくんな。
うん、
で、あと他のやつが、
ええ、
モルガンは牢獄の町の兵士に密かに賄賂を送っているらしくて、その代わりに何か金儲けの情報をもらってるっていう噂ですよ。
うん、
っていう、まあまあ、モルガンっていうやつが、まあこの町で悪いやつと、っていうことですね。
はいはいはい。はい、
で、その、せっかくね、カジノ来てね、まあ、遊ばへんけど、
ええ、
まあ、多分ここは最後のカジノやろうと思ったんで、景品を一応見てみたんですよ。ええ、どんなもらえるのかなと。
はいはいはい。
なんかメタルキングの鎧とか、
おぉ。
破壊の鉄球とかあるんですよ。
はいはいはいはい。
めっちゃ欲しいじゃないですか。
うん。
けど、まあまあ、それやってるともう2、3日かかるから。
枚数も相当いるじゃないですか。
相当いると思うんでね。うん、まあまあ、ここはもうそんなやってる場合じゃないと思って。
あれですね、闇の世界に一番いいカジノがあるってまた複雑な話ですね。
そうですね。欲望の街やしね。うん、で、ね、大きな屋敷がありまして、
ね、
で、その前に男がおって、僕の父は金庫を掘り当てて大金持ちになったんですよ。
うん、
おかげでこのお屋敷に住んでます。なんたってあなたは世の中は金ですよ。はっはっは。って言ってるんですけど、
ええ、
家の前にね、たまたまふらりと来たね、初見の男にね、こんなこと言います普通。世の中金ですよって。
まあまあ欲望の街ですから、もうそういうのが蔓延してますよ。
ほんでまあその屋敷の中入って、
はい、
でその主人おったから、まあこいつがモルガンかなと思って、
うん、
で話しかけたら、そこに飾ってあるローブは昔、この街に住んでいた、賢者が身につけていたものだそうです。どうです？もしも欲しいなら売ってあげましょうか？
うん。
で、ここでハイにすると、
ええ。
わはは、冗談ですよ。あれは我が家の家宝、我が家の宝ですから、どんな大金も積まれても売るつもりはありません。
うん。
っていう感じで。あれでも、モルガンの割にはこれ話進まんなと思って、
ええ、
で、一回その家出て、隣にもっと大きな家があったんですね。
はいはいはい。
で、そっち行ってみたら、こう、おばさんが、ここはこの町一番のお金持ち、モルガン様のお屋敷だよ、と。
うん。
これがね、その隣のさっきの屋敷いらんやろと思うんやけど。
はいはい、うん。
で、おじさんがいましたよね、この中に。私がこの、屋敷の主、モルガンだが、何か用かね、
うん、
あ、こっちがモルガンかと思って。
うん、
で、ハイにすると、どうせ宝探しの話だろう。で、あればまず自分の足で探すことだな。うん、話はその後で聞こう。さあ、出て行ってくれ。って言われて。
ええ。
で、まあまあ、なんかせなあかんのかなと思って、まあ、ちょうどその、これ見よがしにね、その屋敷の奥に鉱山の入り口みたいなのがあったんで。
ああ、はい。
その中入ってみたら、まあ、骸骨がちらほらおって。
ええ
。まあ、もちろん、死骸なんですけどね。屍なんですけどね、うんうん。で、普通にモンスターが出るダンジョンみたいな感じで。
ええ。
で、ずっと、奥に行くと、まあ、ちらほら人がおって。
はい。
で、こう、大賢者は、こう、牢獄の町に囚われてるとかいう、まあ、情報なんかがあったりして。
ええ。
で、一番奥まで行くと、宝箱があったんですよ。
はいはいはい。
で、ただ中身はね、空っぽでね。
うん。
で、ただ、その、もう一回調べると、こう、何か紙切れのようなものが置いてあると。
うん。
で、それ読んでみると、大賢者の宝の情報あり、詳しく知りたいものは私のところまで、うん、モルガンって書いてますね。
はいはいはい。
まあ、吐きくだりことするな。
また来いと。うん、
で、モルガンのところまで行きますと、
ええ。
おほう、洞窟で私の手紙を見つけたのかね。よろしい。賢者の宝の情報を教えよう。ただし、うん、無料で教えるわけにはいかん。5000ゴールドいただこう。で、いいえにするんですね。
ええ。
なんも、先払ったとこやし、もう、お前なんかに払えるかと思って。
ええ。
なら、そうか、せっかく洞窟の奥までいたのに、その苦労を無にするというのだな。まあいい、私としてはどちらでもいいのだ。さあ、出て行ってくれるか、うん、って。
あれの払わんとすまんやつですか。
うん。で、いや、その、それとも、5000ゴールド払う気になったかねって言われて、やっぱり、払えって言うんやけど、
まあ、
うん、もう一回いいえにするんですね。
ええ。
そうなら、ならば出て行きたまえって。もう私にもう、用はないだろうと言われて。
確かめますね。
で、そこでミレイに話しかけると、
はい。
この人は、こうやって情報を売りつけて儲けていたのね。
うん。
こういう場合は話に乗ってみるのが一番の近道だと思うって言って、ああ、やっぱ払わなかのかなと。
ねえ。
で、ハッサンが、5000ゴールドが高いのか安いのかわからないが、話に乗ってみると、言うのなら反対はしないぜ、と。
うん。
で、バーバラが、そうだよ、兄。こんな奴にお金なんか払うことないよ。こいつは違う方なんやと思って。
うん。
うん。まあでも、まあ一応、賢者の情報を手に入れるためには買わなかんのかなっていうことで、一応、配慮して、うん
そうですね。進まなさそうですね。
ですからね。うん。では教えてやろうと。で、町の北西の森の真ん中あたりに隠された湖がある。うん、その湖の底に賢者がこの町に残していった宝が沈んでいるそうだ。この町の北西にある森をくまなく歩いてみるがいい。って言われて。
はい。
で、ミレイに話しかけると、おそらく私たちが初めての客じゃないでしょう。でも、これまで誰かが宝を見つけたという話は聞かないわけだわよね、と。
うん。
おなるほど。確信ついた話ですね、これ。
うん。
うん。で、こう、その森の方に行こうとしてたら、
ええ、
こうアモスが、僧侶カンストしまして。
まだおったんすね、アモス。
で、あ、まあ、カンストしてるしもったいないから戻ろうと思ったら、ルーラーが使えないんですよ、ここから。
ああ。
っていうことは、この間の温泉から、
はいはいはい。
戻らなかんわけですよ。
あ、この闇の世界の中でも、何も移動はできんわけですか？
闇の中だけ、闇っていうか、その、狭間の世界の中では移動はできるんですよ、ルーラーは。
ああ、はい。
うん。だから一応、戻って、温泉まで歩いて、で、温泉のあの、ぐるーっと回るやつ、入って、下の、あの、元の世界に戻って、めっちゃめんどくさいんですよ、これ。うん、まあまあ、でも、しゃあないわ、思って、とりあえず、アモスが僧侶から舞踏家に転職ですね。
はいはいはい。
うん、で、また、こっちの世界に戻ってきまして、うん、で、その北西の森の中の泉に入ってみると、こう、湖がドーンとでかいのありまして、
はいはい、
その周りに人だかりができてるんですよ。
ねえ。
で、男の人に話しかけると、あなたも賢者の宝の話を聞いてきたんですか？
うん。
モルガンさんは一体何人にこの情報を売ったんだろう？
うん。
で、他の人に話しかけると、ああ、湖の底だなんて宝は欲しいが命は惜しい。飛び込んで死んじまった宿屋の旦那みたいにはなりたくないしな。
うん。
なんか、まあ、旦那が死んだっていう話もあったみたいですね。
はいはいはい。
うん、湖のね、この底の、入り方がわからなくて、
ええ。
まあ、みんな立ち往生してるわけですよ。
うん。
で、あと、他のやつに話しかけると、この湖の底に大賢者マサル様の宝が、それがわかっていながら取れないなんて、もし、うんこの湖の水が引くのなら、悪魔にだって魂を売っちゃいますよねって言われて。
うん。
で、まあ一応、はいってするんですよ。
はいはいはい。
まあ、そうでしょそうでしょって言ったところで、なんか、ピーンってなって。
ええ。
で、って言ったら、こう水がグワーって引いていくんですよ。
あらら。
うん。この引き金がよくわかんないですね。この男が引き金っていうことみたいですけど。
はいはいはい。
うん。 ほんならこう、水が引いていったら一斉にみんなが湖の底になだれ込んでいくわけですよ。
もうあれですね、人間の嫌なとこが見えますね。
多分そういう街なんですよね、欲望の街だから。もうその瞬間にこう、バトルの BGM に変わるわけですよ。うん、で、まあ、こうみんなについてね、そこに早いかなと思って、もう捕らえてしまうわと思って行ったら、
はい。
こう道中こう、みんな争っとるわけですよ。で、この宝は僕の宝だとか言って、こう、じいさんをね、もう倒してしまう男がおったりとかね。で、こう、いろいろ話聞いてると、こう、どんどんこう、みんなが争いやってて。
はい。
で、こう、全員話聞くと、モンスターが現れたんですね。で、モンスターに話しかけると、どうした？お前も急がないと、他の者に宝を奪われるぞ。って言って。
はいはいはい。
って言ってるうちに、こう、みんながね、倒れ出したんですよ。で、こう、いっぱいこう、みんな倒れていって、一人だけ残してね。
はい。
で、他の人を話しかけると、もうみんな死んでるんですよ。で、その残った一人に話しかけると、まあ、デビットっていうやつなんですけどね。で、話しかけたら、こう、結局戦闘になるんですよね。こう、宝を奪われまいとして。
はいはいはい。
で、そのデビットっていうやつ、まあまあ強かったんですけど、そいつ倒すと。
絵は、モンスターの絵じゃなくて人間の
絵です。人間の絵ですね。
うん。
うん。で、倒すと、こう、みんなの死体がね、その宝箱の周りにあってね。
はいはいはい。
開けられないんですよ。
はいはい。
もう触れない状態で、ほんなこう、魔物が、くそれでいい。そうやって永遠に殺し合うが良いとか言って、
うんうん、
こう、パッとこう場面が変わって、
ええ、
また、湖に入ってきた時の状態に戻るんですよ。湖に水が張って周りに人がいっぱいおると。
はいはいはい。
まあ、いわゆるタイムリープですね。
うん
うん、で、もう一度、まあ一回話しかけてみて同じ状態にしてみたんですね。
うん、
で、途中でまたこう、同じような感じでみんなが争い出して、って言ってこう、ずっとやったらまた同じことになって。
わぁ。
また最初からなんですよ。ほんまにタイムリープのこう、時間の輪から抜けれないっていう感じ。
わぁ、この時代にこんなことをやっとったんですね。
そうそうそう。
うん、
で、こう、抜け出し方がわからへんから、まぁ、あ、一回、湖から外に出れるから、
はいはいはい。
一回外に出て、ちょっと、次の町に行けんのかなと思って、次の町に行こう思ったら、やっぱ道がないんですよ。
はいはいはい。
うわ、どうしようと思って、ここで、まあ、とりあえず、一回欲望の町に戻ってみたんですね。
はいはいはい。
で、こう、モルガンに話しかけたら、なんか進むんかなと思って。
ねえ。
でも、話しかけても、こう、悪びれる様子もなくね。
うん。
あの、早取ってこい的な感じなんですよ。
はいはいはい。
あ、ほんなら、さっきのやっぱ湖の中になんか
仕掛けがあると、
でもう一回挑戦しようと、
うん、
で、まあ、なんかあるはずやなと思って注意深く見てたら、こうみんなが降りていく階段の逆の、逆っていうかもう一個違う階段があったんですよ。
それ見えなかったんですか？
全然気づかないです。だってみんなが降りていく方向見るじゃないですか。
ああ
で、あ、こっちに行く方向があんねやと思って、ええ、ずっとそっちから行ったらね、こうみんなが争ってる横から宝箱が開けれそうな感じだったんですよ。
はいはいはい。
こう宝箱に囲まれてないからみんなが。
ええ。
で、それで、宝箱を開けてみたら、
はい。
みんながピキーンってしてね。
はい。お前みたいなやつか、うん。
で、こっちはこう、もう、早いもん勝ちや思ってこう宝箱開けて、ほな宝箱空っぽやったんですよ。
はいはいはい。
ほんなこう、そこにおった人らが、なんだと？宝箱は空っぽだと？本当かい？私にも見せておくれよ。あら、本当だわ。本当だ。どうしたんだ？すると俺たちは空っぽの宝箱のために先を争って殺し合いまで、とか言って。
ええ。
みんなが急にこう、我に帰ったんですね。
はいはいはい、はい、
うん。でね、その前の世界戦でね、
世界戦で
真っ先に殺されたじいさんがおったじゃないですか。
はいはいはい。
真っ先に殺されたじいさんに、まだこっちの世界戦では、殺されてなかったんで、
はい、
話しかけると、なるほど、 宝に、欲に目がくらんで近道をしたら宝が開けられず、
うん、
回り道をしたら開けられたとは。
おー。
つまりこの空っぽの宝箱は欲望でおかしくなったわしらの目を覚まさせるためじゃったのかなと。
うん、深いですね。
で、その、じいさんを殺そうとしたやつがね。
ええ。
そうですね。どうやら自分を見失ってたみたいです。で、こう兄に向かって、
ええ。
どこの誰か知らねえが、ありがとうよ。おかげで目が覚めたよ。さて、街に戻るか。
で、なるほど。
その、今話しかけたやつと多分夫婦やと思うんですけど、
ええ。
その、女の人が、そうだね、あんた。戻ってみんなにこの話をすればみんな目が覚めるかもしれないし、
うん、
他のやつがいやはやさすが大賢者マサル様の宝物ですな、私たちに正気を取り戻させてくれました言ってみんなが戻っていくんですよ。
物分かりですね。
ね、この結末の意味はちょっとよく分かんないですけどね。
で、シュタインズゲートの選択だったんじゃないですか。
ああ、まあそうですね。その、宝取ろうと思って殺し合うとダメだったっていう話ね。
そうですね、うん。
で、ここで仲間に話しかけてみたら、
はいはい。
がっかりだとかね、
うん。
街に戻るかみたいなことを言われるんですけど、
ええ。はいはい。
こういう一通り聞き終わった後に、そんなこと聞きたいんちゃうねんと思って、もう一回聞いたんですよ、うん、仲間にね。
はいはい。
で、もう一周聞いてると、ここにやり残したことがあるような、みたいな話とか、
はいはい。
宝箱くらいしか調べるものがない、ね、ないわよね、とか。そんな話に変わったんですよ。
うん。
うん。なんか、テキストアドベンチャーみたいに、ね、2回目聞いたら言うこと変わるんかいと思って。
はいはいはい。
で、言われた通り、その宝箱調べてみたら、
ええ、
やっぱり空っぽなんですけど、
はい。
しかし兄はさらに詳しく宝箱を調べた。
うん。
で、宝箱の下に何やら隙間がある。
うん、
で、兄は洞窟の入り口を見つけた。っていうので、こう、一応進展したんですけど、
はい。
このイベント、ちょっとね、言いたいことがいっぱいありましてね。
どうぞ。
宝箱をね、開けたからってね、この開けられたわけじゃないですか。その、最初にこう、殺し合いって言ってた魔物がおったじゃないですか。あいつは宝箱を開けられたから言って、諦めてるんかと。
はいはいはい。
いや、開けられたら、やっぱり殺して、もう一回位置に戻さなあかんのちゃうのって思うんやけど、
うん、
そのままスルーなんかと思って、
うん、
あと、こう、殺し合いとか言ってたけど、
ええ。
もともとこう、みんながね、争ってる間にね、こう、ボンボン殺していったのは魔物ですからね。
あ、そうでしたか、うん。殺し合う姿がもう見たくてやっとんじゃなかった
っけ。やってんねんけど、結局、決着がつかへんから、ボンボン殺していったのは、魔物なんですよ。
ああ、うん。
で、あとね、最後こう、何も入ってなかったりって、こう、大賢者マサールに感謝して帰っていったけど、
ええ。
そうじゃなくて、何も入ってなかったことに対して、モルガンに怒らなかんやん、
ええ。そう、金取られてますからね。う
ん、モルガン、殺すぞみたいな感じで帰っていくべきやねんけど、目が覚めたとか言って5000ゴールド、
ありがとうね、
そう、5000ゴールドお前ら払ったんやろって思うんやけど、なんかこれでこうみんなスッキリして帰ってきたから、ちょっとおかしいなっていうような、まあまあそんな感じの、そのちょっとなんか変な感じが残ったんですけど、
もう兄ちゃん大人だったからですよ。
ああ、まあまあね、
ええ
で、その、宝箱の下に隙間があって、その洞窟の中入ってみると、
ええ、
こう三鏡の盾があったんですよ。
おお。
これ欲望の街ですっげえ高い値段で売られてたやつなんですけど、
ええ、
あ、ラッキーと思って。
あ、買わずに売ったんですね。
そうそうそう。もちろん買わないですよ、僕。ピッチさんやったら多分先に買ってダブってたタイプでしょ、これ。
ラブってもまあそれお金にできますし、まあ他の人が装備できればいいですし、別にそこは僕は苦ではないですから。
あ、いいですか。僕は絶対嫌ですけどね、それ。で、こう洞窟をね、抜けるとね、その、
はい、
先の方に進めたんですよね。
ええ。
で、その洞窟を抜けたところに次の町の方に、出る道がありまして。
はいはい。
うん。で、その途中に、井戸がありまして。
うん。
で、井戸の中に入るとね、じいさんが、 お前さん方、どこへ行きなさる、うん、大魔王が存在する限り、どこへ行こうと、この世は闇。道に迷わぬよう、いつも、己の心に光を満たしておきなされよ、って言って、全回復してくれるんですね。
うん、あ、ここで、やっと。
ようやく、ここで全回復してくれるやつがおって、
ええ。
で、その横に、セーブしてくれる神父もおって、
おぉ。
ああ、ここええなと思って。
うん。うん、
で、次、こう、出ると、まあ、牢獄の町が最後にあるなっていうのが分かってたんで、
はいはい。
ただ、こう、町かと思ったらね、城のデザインの建物がありまして、うん
はい。
あれ、でもここしかないし、ここかなと思って入ってみたら、入り口に男がいまして、なんだお主ら、一体どうやってここへってこう言って、うん。で、まあよい、どちらにせよ、よほどこの牢獄に入りたくて来たのであろう。望みとあれば、入れてやってもよいぞ。ただし、地獄という名の牢獄へな、って言って。
はいはいはい。
で、これ、嘆きの巨人っていうやつなんですけど、まあこいつと戦って、まあまあ強かったけど、まあまあ一応、撃破しまして。
ええ。
で、そいつが。
もうあれかし、ほんと戦いはスムーズですね。
ああ、そうですよ。まあ、レベルも上がってるしね、結構。
うん。
うん、で、この私が叶わんとは、もしやお主たちは私の弟が待ち望んでいたものかもしれん。
そう。
通るが良いとか言って。あ、ちょっといいやつだったんかなと。
そうですね、悪いやつじゃなかったですね。
で、次のね、入り口にもまた門番がいましてね。
うん。
で、まさか、100年も門番を務めてきた私の兄を倒すとは、お主ら一体何者なのだ。やはり大賢者の予言通り、大魔王様の存在を揺るがす者が現れたというのか。
うん、
っていう、まあ、まあ、こっちが弟の方ですね。
はいはい。
うん、で、この門番にね、こう光が差しまして。
ええ。
これは一体とか言ってるところに、大魔王の部下に身をやつしながら聖なる心を持つ門番よ。そこにいる者たちこそ、長い間、そなたの待ち望んでいた大魔王の存在を揺るがす者。さあ、門を開きなさい。この者たちは必ずや人々の光となるでしょう。
うん、
っていう声が聞こえまして。
なんか北斗の拳でみたいなことある感じですね。
で、その門番がね、今の声は痛い。しかし、お主らは大賢者様の言っていたものに違いないと。我々兄弟は大魔王に滅ぼされた巨人族の生き残り。
うん、
巨人族なんかおったんやと思って。で、大魔王に従うふりをしながらずっとこの時を待っていたのだ。大魔王の居城へ近づく方法は大賢者様しかご存じないのだが、この牢獄の町を治めるアクバーによってこの町の地下深くに封印されてしまっている。
おー、アクバー、名前出ましたね。
うん。で、アクバーを倒さぬ限り、大賢者様の封印は解けないが、アクバーはあまりにも手強い相手。
うん。
いくらそなたらが強いとはいえ、ひとまず捕らえられたふりをして様子を見るといいだろう。そうだ、この鍵を持って行け。って言って、牢獄の鍵を手に入れたんですね。
あ、いやいやいや。うん、
また長そうなイベント始まるなと思って、もう一回捕らえられて情報を集めろ的なこと言ってるから、
はいはいはい。
長いなと思ったんやけど、で、その鍵があれば、この牢獄の町の扉を自由に開けられるだろう。
うん、
アクバーを倒し、大賢者様の封印を解くのだ。と。
はいはいはい。
で、中に入ってみると、おやおや、新入りか、珍しいな。お前らのようなものを牢屋に入れる知らせは受け取らんが、
うん、
まあいい、俺はこいつらをぶち込んでおこう。お前はちょっと外の様子を見てこい。とか言って、その何かを歌ううちの一人がこう連れて行くわけですね。
はいはいはい。
で、地下2階まで連れて行かれまして、で、その、おい、新しい囚人だ。こいつらを下の牢へ入れておけ。とか言って、うん、こうグゴーグゴー言って寝てるんですね。そこにおる奴らが。
うんうん、
で、おいって言われた瞬間、パーッと飛び起きて、で、そいつらに受け渡されて、そいつらが連れて行くわけですよ。
はいはい、はい、
うん。で、結果、牢屋の中に、入れられまして、ただ、まあ、鍵持ってるから、まあ、簡単に抜け出せるわけです。
はいはいはい。
で、こう、巡回してる兵がいましてね。
うん。
あ、またこれ、見つからんように歩いて、こう、行くタイプかと思って。
うん。
で、背後を歩いていこうと思ったら、
ええ。
後ろの、もう、どこに目ついてねえと思うけど、後ろに立った時点で、パッと振り返ってね。
はいはい。
またに、元に戻されるんですよ。
うん。
うん。で、あ、こっちではないんかと思って、正解は。で、違うところにね、こう、ダメージ床がありまして。
ええ。
で、このダメージ床の方、行かなあかんのかなと思って、そっちをずーっと先進んでいくと。
ええ。
先に階段がありまして。で、その階段を降りると。
うん。
独房に一人、入ってる感じのフロアがありまして。
うん。
で、その、独房の前に、見張りがいて。
はい。
で、話しかけると、おいお前、何してる？お前は確か兄。
お、
私だ。私がわかるんかって言って。
誰だ誰だ。
レイドックで兵士長だったソルディだ。
あらだだだ。
ソルディというと確か上の世界の兵士長ですよね。
下がトムでしたよね。
下がトムでしょ。っていうことはここは何？ここは。上の、その、夢の住人が来てんのと思うんですよ。
はいはいはい。
まあその辺はよくわからなかったんやけど、一応ソルディがおると。
ええ。まあ。あれ、死んだんだった、死んだ話になってましたっけ？どっか行った話になってましたっけ？
ソルディはどこ行ったか見つからんかったんちゃうかな、確か。
ああ、
うん。消えたっていうだけやと思うんですよ。
はいはいはい。
うん、で、まあここでこう、普通の兵の姿からソルディの姿にドロンと変わりまして。
ええ。
で、いやはやこんなところでお前たちに会うとはな。
うん。
あれって、こっち王子なんですけどって思うんだけど、あ、そうか、上の世界では王子っていう感じではないんかと思って。
うん、
で、私はあの日、武道を倒し、城に帰るはずが気づくとこの世界にいたのだ。
災難ですね。
そうですね、確か、その、武道を倒した後に、その、うん、上の世界の王と王妃が、その、何をしよる、連れて帰らぬか、みたいな感じで、連れて帰ったじゃないですか。
ええ。
あっから、戻ってこんかったんですよ。確かすぐには。
うん。うん、
だから、そこで、王と王妃は最終的に戻ったけど、ソルディは戻らんかった。結局、ここに来てたっていうことですね。
なぜそこに行ったかはまだわからないですね。
わからないですね。
うん、
で、どうやって来たのか、私も覚えてはおらぬ。
うん。
しかし必ずや、どこかに帰る道があるはず、と、調べていくうちに、大賢者様の存在を知ったわけだ。
うん。
そしてここまで潜り込むことができたのだが、兄よ、扉の封印を解くには、どうやら、この町の主、アクバーを倒すしかないようだ。
うん。
私には無理だが、武道も倒したお前たちなら、あるいは、言って。
はいはいはい。
うん。まあ、武道と悪魔では、天と地ほどの差はありますけどね、多分、うん。で、兄をやってくれるな。ここの主、悪魔を倒し、大賢者様を救い出してくれ。そうだ、うん、これを持っていくがいい。と言って、こう兄は四着の兵士の服を受け取ったと。
ええ。
うん。で、その服を使えば悪魔に近づけるかもしれん。うん、その服を道具で使って、来たり脱いだりして人々から悪魔の情報を探るのだ。良いかくれぐれも気をつけるのだぞ、と。
うん。
うん。また、もう一つめんどくさい話が出てくる。しかも来たり脱いだりとか言ってるからね。
ええー。
なんかめんどくさそうやなと思って。うん、で、兵がいましてね。
うん。
まあ、服着た状態やったら一応話しかけれるんで、この兵士
の。はいはい。
で、兵士に話しかけると、あの地下牢に入れられているシスターアンナのことを聞いたか。面白い話だぞ、うん。いよいよ、明日からあのシスターをアクバー様のそばに置いて、俺たち魔物、魔族の魂を植え付けるらしいのだ。そして、いずれはアクバー様の妻に。
あの洗脳ですね。
そう。あのシスターの聖なる心が暗闇に包まれるのかと思うと、ゾクゾクするよな。
うん。
ピーチさんみたいなことですよね。
そのシスターはなんか、ここで初登場でしたっけ？
初登場ですね。 まあまあね、シスターの状態で一応話聞くとね、すごい、まあいい人なんですよ。こう、囚われてるけど、こう、みんなが心配だとかね、こう、まあ祈ることしかできませんが、みたいな感じで、こう、まあかなり人望のある人なんですよ、この人は。
はいはいはい、はい、
うん。で、まあ他の町の人たちも、このシスターをなんとか助けたいとずっと気にかけてまして。
うん。
うんで、他にもいろいろ情報を集めてると、こう、ここの兵は、とにかくもう、ぶどう酒が好きだと。
はいはいはい。
うん、で、ぶどう酒が好きが多いっていう情報がいろいろいろんなとこから聞けて、
ええ。
で、こう、悪魔の部屋の前まで行くと、まあ、見張りがいて入れないんですよ。
うん。
うん。うん、なんで、そんな感じで、だいたい兵士の方は一通り話聞いて、
ええ。
で、あとは、服脱いで、この町にも一応人がいてるんで、その、地下にね、居住スペースがあって、そこに一般人がいてるんで、
うん、
そこでもいろんな人に話聞いてみると、こう、酒場があってね、
うん、
で、なんだって、シスターアンナは、明日にも悪魔のところへ、なんとこと、どこまで心の歪んだ奴らだろうと、それにしてもあんたよくそんな情報を、もしや悪魔を倒すつもりかい？って入ってすると、
ええ、
いや、聞かなくてもあんたらの目がそう言ってるよ。あんたがその気なら、道具屋の主人に話してごらん。ただし、兵士の服は脱いだままでね。あたしらだけの秘密の話だからさ。
うん。
まあまあ、なんか、道具屋の主人が企んでんのかなと。
ええ。
こう、話しかけてみると、道具屋の主人に。
はい。
え、悪魔を倒したい？困りますよ、こんなところで。そういう話なら、裏に回ってくれなくちゃ。酒場の裏にいるゴンに声をかけてみてください。って言われて、うん、こう道具屋の裏に回ろう思ったら、こう、路地裏の細い道を通らなかったんですけど、そこにはゴンっていうやつがおって、そいつが道を塞いでたんですよ。
うん、
で、そのゴンに話しかけると、俺になんか用かいって言われて、で、入ってすると、
うん、
明日にはシスターがなんてこった。で、あんたらが悪魔を倒すってのかい？そいつは無茶だよ。畜生悪魔のやつ。とにかく教えてくれてありがとうよ。お礼にいいものを飲ませてやるよ。って言われて、うん、この奥の親父に声をかけてみなって言われたんですね。
うん。
うん。まあ、話が進んだか進んでないかよくわからないんで、とりあえず先に進んで、裏から道具屋に話しかけると、悪魔を倒したいなんて無茶もいいとこですぞ。
うん。
あいつがどれほど強いか、あなたたちは来たばかりでよくわかってないのでしょう。
うん。
とは言っても、シスターアンナを放っておけないし、おっと、飲み物でしたね。とっておきのブドウ酒、ジュースがあるんですよ。兵士たちに気づかれぬよう、ブドウ酒にしないで隠しておいたんですよ。どうです？いけるでしょう？でも、右の樽のは飲まないでくださいねって言って、こう、まあ、樽が2つあったんですけど、左がブドウジュースで、右がブドウ酒っていうことですね。
はいはい。
で、ブドウ酒には手を出すなと。
うん。
うん。で、こう、ちょっと、訳ありの特製のブドウ酒ですからねって言われて。で、ハサに話しかけると、飲み物はどうでもよかったんだけどな、と。で、バーバラに話しかけると、ちょっとこれで話終わりみたいな感じで。まあまあ、だから進んだようで進んでないのか。まあ一応フラグは立ったんかなと思うんですけど。
うんうん、
で、こっから。
まあ一応、この街で起こってることなんですけど、街自体狭かったですよね。
狭いですね。
うん。
一応城なんでね、他の兵士のスペースもあったりして。
はいはい
は
い。
城はそこそこでかいんやけど、街のスペースは小さいです。
うん、
うん。で、この路地裏から出て行こうとしたら、
ええ、
この居住スペースに兵士が入ってきましてね。
ええ。
で、イベントが始まって、こう、ギロチンの前まで行ってね。
ギロチンですか？
ギロチン台があるんですよ。
ええ。
で、ただいまより囚人の処刑を執り行うって言って。
うわぁ。
で、ゴンが何だってとか言って。
ええ。
で、こう、牢屋にね、こう、入れられてた荒くれ者がおったんですけどね。
はいはい。
こう、そいつが連れてこられるんですよ。
うん、
で、まあ、そいつは、その、町の住人の中に、こう、弟がおって、
はい。
その、荒くれ者の兄のことをちょっと、 えらい心配してたっていうのもあったんですけど、
ええ、
その荒くれ者がこうギロチンにセットされまして、
まあそんなところまで映りまし、やってましたっけ？
うん、あのきっちり描かれてましたね。で、こうそのままゴンにね連れられる感じでギロチンの前まで行ったんですよ我々ね。
ええええ、
で、こう兵が、お前たちも我々に逆らうとこの男のような目に遭うぞ。わかったな。よし、ロープを切れ。って言ったところで、ゴンが待ってくれって言って。で、兵が、おや、誰かな、我々に文句があるのかなって言って。
はいはい。悪いやっちゃせよ。
で、待ってくれって言うときながらゴンがこう急に後ろ向いてね。こっち向いて、ダメだ。奴らにまともに向かってはいけないって言って。どうすればって言って、で、ああ誰かどうにかできないものかとか言われて、
ええ、
こっち向かって言ってるんですけど、一応ここではい家が出てしまったわけですよ。
はい。
で、はいに一応して、で、え、あんたがみたいな感じになって、ダメだよ、命を粗末にするもんじゃねえとか言って、
そこまで振っといて。
そうそうそう。で、たとえここにいる兵士を倒せたとしても、すぐにあの兵士長がやってきて、ダメだ、やっぱり行かないかねえと。兵が気づいて、おいそこ、先ほどから何をごちゃごちゃ言ってるのだ。そんなにこの男を助けたいなら、助けてやってもよいぞ。ただし、貴様が身代わりになれ。
うん。
って言って、こう、戦闘が始まるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、牢獄兵が、2体出てきまして、で、こいつらを倒すと、そこに兵士長がやってくるんですね。
はい。
で、これは一体何の騒ぎだ？って、兵が、は、処刑を行おうとしたところ、この者らが、と言って、で、兵士長が、ほう、それはなかなか勇気があるな。しかし、その勇気が命取りなのだ。やるぞ、ドグマ、とか言って。
ええ。
まあ、ドグマっていうやつを連れてきてたんですけど、
うん、
そのドグマが、へい、うひょひょひょひょ、とか言って。で、ここで戦闘になって、こう、ドグマと、
はい。
兵士長のゾゾゲルっていうのと、戦いになって、
うん、
で、こっちはね、この、一応、ドグマが、その、鉄車の方やから、こっちから弱い方向は倒そうと思って、
ええ、
ドグマを攻撃してるんですけど、こう、AI のハッサンがずっとゾゾゲルに攻撃するんですよ。
はいはいはいはい。
なんでやねんって、こっちの方が HP 減ってるやろと思うんやけど、そっちせなあかんのかなと思って、うん、で、まあ、女、しゃあないな、ゾゾゲルに攻撃しようかなと思ってるところで、なんかドグマがね、なんか、何してきたかわからんけど、なんかしてきて、こう全員麻痺状態になったんですよ。
うん。
で、そこで戦闘が終了してしまって、
はい。
で、ゾゾゲルは、うん、たわいもない奴らよ、と言って。
あ、死んだわけじゃないですけど、止まった、イベント入ったわけですね。
そうですね。まあ、敗北イベントみたいな感じですね。
ええー。
うん。で、ここで暗転しまして、で、牢に連れてこられたんですね。
はいはいはい。
で、兵が、お前たちはすぐに処刑はしないぜ。いつ処刑になるのか、怯えながら過ごすんだな。
うん。
それとこいつらはこんな鍵と、兵士の服まで持っていました。とか言って、もう一人の兵に。
ええー。
で、ん？これは牢獄の鍵。一体これをどこで？まあいい。鍵と服は預かっておく。こいつらをしっかり見張っておけよ。
うん。
ああ、疲れた。おい、戻って酒でも飲もうぜ。
うん。
で、もう一人が、この騒ぎでまた兵士長殿に怒られますよ。やってられませんね。で、もう一人が、全くだぜ。うまい葡萄酒でも持って行って、機嫌を取らなくちゃな。
うん。
って言って、こう、兄たちは、鍵と服を取り上げられ、再び牢に入れられたと。
ええ
ー。で、兵士たちとの戦いで疲れた兄は、深い眠りにつき、やがて夜が明けたと。
うん。
で、ここで朝になりまして、で、牢の前に兵が、いるんですけど、
はい。
そいつがもう寝てるんですよ。
ええ
ー。で、そこにもう一人兵がやってきてね、おい、起きろ。全くどうなってんだ、みんな居眠りしちゃって、とか。で、兵士長殿まで、とか言って、で、そこにまた誰かがやってきまして。
はい、はい。
で、うんって言って振り向いたら、よし、急げ、こっちだ、とか言って、男が3人入ってきたんですよ。
うん。
で、兵が、なんだ貴様らは、 もしや、昨夜の武道士に貴様らが何か仕掛けようと。で、ゴンがやってきまして。
ええ。
残念ながらあんたは飲まなかったようだな。仕方ない。やるか。仕方ないですね。やりましょう。とか言って、こう三人がかりで一人の兵を倒しまして。
はいはいはい。
で、ゴンが、よし。牢の鍵を手に入れたぜ。よう無事だったようだな。助けに来たぜ。とか言って、鍵を開けてくれたんですよ。
はいはいはい。
で、どうやらシスターアンナはもう悪魔のところへ連れて行かれちまったらしい。おまけに聞くところによると、いよいよ明日にでも魔物の魂を植え付けられるとか。
うん。
しかし俺たちの中には悪魔を倒すほどの力を持つ者はいない。
うん。
だいぶ前から反乱の計画はあったんだが、そのことで棚上げになっていたのさ。けどよ、昨日のあんたたちの行動を見てみんな勇気づけられたんだよ。ダメでもともと、とにかくやってやろうじゃないかってな。そんなわけで、うん、とりあえず邪魔な兵士どもは眠ってもらったけど、これからが本番だ。それじゃあ上で待ってるぞって言って、
おお、
まあまあここで反乱が始まったわけですよ。
そうですね、革命ですね、
うん、で酒場のね女の人がおったんですけど、
うん、
話しかけてみるとね、その人の名前がルイってなったんですね。
ええ、
でルイダの酒場が急にここで開かれてまして、
はいはいはい。
まあ、ここで一応仲間入れ替えれるようになってるんですけど。
ああ、よかったじゃないですか。
うん。だから、ルイーダと、ルイってなんか名前近いから、
ええ、
ちょっとルイーダの関係はあんのかなっていう感じの人ですね、これ。
ああ。
うん。で、まあ、別にもう、ね、スタメンは全部連れてるから、入れ替えはないんですけど。
うん。うん、
で、こう、街の入り口にね、みんな集まってるんですよ。
はいはい。
で、扉の前に、いる人に話しかけてみると、よく来てくれた。オラが、反乱軍のリーダー、トンヌラだ。
トンヌラ？よく聞く名前ですね。
どっかで聞いたことある名前ですね。
これ、2とか5の名前選ぶときに出てくるやつ、
ね。あ、出てくりますね。2は、あれですよね。サマルトリアの中の。
そうそう、失敗系の名前です。
ですね。
う
ん、実はもっと早く反乱を起こそうと思っていただが、オラたちの中に悪魔を倒せそうなものがおらんので、計画が棚上げになってただ、うん、それも聞いたと思うんだけど、
うん。
けど、あんた方にはその力がある。それに、アンナの身も危ねえし、だし。まあ、シスターアンナのことですね。なんでこいつ呼び捨てにしてんやろうと思うんだけど、うん。で、とりあえずほとんどの兵士は、オラの睡眠薬入りの武道酒で眠らせてあると、
うん、
で残りの兵士たちはオラたちでやっつけるから、あんた方は悪魔を、やっつけてシスターアンナを助け出してくれと、
うん、
で準備はいいだかと言われて、で入ってすると、
ええ、
よしんだはこの力の出る 種と、牢の鍵を持って行ってくんろと、で力の種4つと牢獄の鍵を受け取ったんですね。
はいはい、
うん、で、こうみんな、こう時の声を上げて、出ていくんですよ、わーって言って。
ええー。
で、こう、上行ってみると、こうみんなが戦ってたり、こう寝てる兵を見張ってたりして。
ええー。
うん。こうもう完全に制圧していってるわけですよ。
はいはいはい。
で、その横目で見ながら、こう悪魔を倒しに向かうわけですね。
はいはいはい。
で、悪魔の部屋の前でね、こう寝てる兵士がいて、
うん、
で、話しかけてみると、まあ、これが兵士長ズゾゲルやったんですけど、
はいはい。
まあ、うっかり起こしてしまって、
ええ、
戦闘になったんですけど、
はい。
まあ、まあ、結構強かったんですけどね、まあ、一応倒せまして、
うん、
ただまあ、MP がちょっと減らされてしまったんですけど、
ええ。
で、そのまま、中に入ってみると、なんだお前らは、これから大切な儀式が始まるというのに邪魔な奴らよ。アクバー様、今こいつらを片付けてしまいますから、と言って、まあ、これ、雑魚の方やったんですけどね。
うん。
で、アクバーが、ふふふ、面白い。実に愉快であるぞ。私が探しを求めていたものが、自らやってくるとはな。
うん。
で、これ雑魚の方が、するとこの者どもが、デスタムーア様の存在を脅かすものと、アクバーが、しかし恐るるに足らん。そんなくだらん予言など、今ここで砕け散らせてみせるわって言って、
ええ、
で、戦闘になりまして。
はい。
ここでガーディアンが2体と、アクバが。
おー、アクバとの対決ですね、
うん。
はい。
うんですね。で、このアクバといえばね。
うん。
もう、6では全く覚えてなかったけども、天の知識があるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
もう寝ると思うじゃないですか。
ええ。
寝るんですよ。この師匠校ではね。
ええ。
もうこいつは完全に封印とか 寝かすとかができるはずやからと思って、ラリフォーマーかけるんやけど、全く効かないんですよ。うん、で、こう、ミレイユがね、
はいはい、
こう、職業的にね、確か踊り子やったと思うんですけど、HP も MP もえらい少なくて、
ええ、
もう、回復がもうギリギリなんですよね。
うん。
うん、で、もうかなり苦労したのはしたんやけど、まあ、なんとか倒せまして。
ということで攻略としては天とはちょっと違うわけですね、こっちの悪魔は。
違いましたね。
まあ、本家の悪魔はですね。
うん。やし、デュランよりはるかに強いしね。うん、で、悪魔がこう、バカな。あの予言は本当なのか。だとすれば、あの二人を合わせてはならぬ。断じてあの二人を、グフとか言って、また破裂するんですね。
はいはいはい、うん。
で、そこにトンヌラたちがやってきまして、やっただな、おめえさんたち。俺らたちと戦ってた兵士が突然、目の前から消え去ったんで、もしやと思っただが、やっぱりだ。アクバーが倒されて他の魔物たちもいなくなっただよ。
うん。
以上でもね、さっきの戦闘でね、僕、アクバーを先に倒して、ガーディアンが残ったんですよ。
はいはいはい。
ガーディアン消えへんかったけどなと思うんやけど。うん、まあまあ、それはええとして、それよりリーダー、シスターアンナをとか言って、で、トンナラが、おう、そうだべ、とか言って、で、言ってるところにソルディが入ってきまして、で、遅くなって申し訳ない。アクバーとの戦いに参加できなかったとは、このソルディ、とか言って、でそこにトンナラが、まあまあ、ソルディ殿、あんたはよくやってくれただよ。とにかく、俺たちはもう自由だよ。何の文句もねえだ。さあ、行くだ、と言って、で、ソルディが、アクバーが倒された今、おそらく大賢者殿を、封印している扉も開かれたはず。
うん。
で、この、アクバの、居場所からちょっと外に出ると。
はい。
トンヌラとね、女の人が喋ってまして。
はい。
で、この女の人が、夫のトンヌラのことが心配で駆けつけてきたんです。無事でよかったとか言って。
うん。
で、まあ、この女の人が、まあ、トンヌラの奥さんということなんですけど、
ええ、
この人ね、情報を集めてるときにね、私の夫がその力の出る種をずっと作り続けさせられててっていうのを心配してたんですよ。
はいはいはい。
だからそれがトンヌラのことやったんですけど、何のために魔物は作り続けさせられてたんか、よくわからんかったんですけど、
はいはいはい。
まあそれはただ単に悪魔と戦う前に種をこっちにくれるための前振りやったんかなとは思うんだけど。
うん。
うん。まあでも、まあよくわかんないですね。この牢獄の街でトンヌラをわざわざ力の種を作らせる作業をしてたっていう意味がちょっとわかんなかったんですけど。
はいはいはい。う
ん、まあまあなんやかんや言ってこいつらえらいラブラブでここで。なんかイチャイチャしとったわけですけどね。
うん。うん
で、ね、この、町の、こう、兵士側の方の、博士がいましてね。多分こいつは人間やから消えなかったんやと思うんですけど、この町の北西にある暗黒の岬から大魔王の城へ行けるはずです。
うん。
それから大魔王は必ずや、まやかしの術を使います。
うん。
決して惑わされぬよう。で、で、あと、シスターアンナは助けられて。
もうやっとですね、はい。う
ん、で、話しかけよう思っても、もうずっと疲れて眠ってるんですよ。
はいはいはい。
まあ、結局起きひんかって話は聞かなかったんですけど。
ええ。
で、ずっと最深部の、牢獄に行きまして、で、その前に行くと、ソルディがいまして、
はい。
で、王兄、待っていたぞ。さあ、早くその扉を開けてくれ。で、その中におる人に話しかけると、
はいはいはい。
もう長い間、ここに閉じ込められ、 目も見えなくなってしまったが、どうやら耳は聞こえるようだ。
うん、
今私に呼びかけたものよ。私は大賢者マサールではない。
ちゃうんかい。
彼のマサールのただ一人の弟、クリームトじゃ。ああ、クリームト聞いたことあるぞと思って。
ええ、
で、ソルディが、なんと!とか言って、なクリームトが、大賢者マサールは大魔王の城の近くに捕らえられておる。
うん、
ふむ、そなたたちからは不思議な力を感じる。おそらくそなたたちこそ大魔王の恐れていたもの。やはり現れたか。私の兄、大賢者マサールも、そなたたちがやってくるのをずっと待っているはず。
うん、
私には兄ほどの力はないが、そなたたちの行く道を開くことはできる。ムンとか言って、光り出すわけですね。
はいはいはい、
うん。で、これをそなたたちに授けようとか言って、こう兄はこう、キラキラ輝く小さな光の玉を受け取った。
うん。
それは真実のオーブ。この町に、この町より北西にある暗黒の岬から、無の海にかざせばこの世界の真の姿が見えるだろう。
うん。
そなたたちなら必ずって言ってバサッと倒れたんですね。
あ、死んだんすか。
それでソルディがクリームトドの、でどうやら眠ってしまったようだ。
はい。
無理もない、あのような力を振り絞られたのだから。それにしてもお前たちはただものではないとは思ってたが、やはり。思えば、兄らと初めて会ったのも、城の志願兵に応募してきた時だったな。
うん、
ああ、そんなんやったなと思って。で、あの頃から不思議な感じがしておったのだ。何やら懐かしいような。まあよい。積もる話も後にしよう。皆が上で待っているからな。
うん、
マサールじゃなかった。クリムト大賢者も、いずれ目を覚ますだろう。さあ行くぞって言って出て行くんですけど、
ええ、
いいのって思ってクリームと寝たままでって
放置ですね、
うん、でハッサンに話しかけると、ええ、このおっさんこのままにしていいのかなとか言ってって言ってんだけど、まあどうしようもないからそのまま出て行きまして、
ええ、
でこう階段上がったところでね、いきなり暗転にしましてね、
はいはいはい、
その夜自らの手で勝ち取った自由に皆は酔いしれた。あるいは歌い、あるいは踊り、やがて疲れて人々は安らかな眠りについた。しかしその夜明けとか言って、
はいはい、
この街の、ね、外観がいきなり映って、遊ばせておけばいい気になりよって、所詮人間など虫けら、わしの力を思い知るがいい、うん、って言って、こう門番がねいきなり、まあ、巨人の門番が雷に撃たれて、
ええ。
医師になったんですよ。
あららら。
で、屋上に人がおったんですけど、そいつは猫になったんですよ。
かわいいじゃないですか。
で、こう、どんどんどんどんこう、みんながね、医師になっていくんですよ。
ええ。
で、あれと思って、で、そのクリムトのとこに一回行ってみたんですね。
ええ。
なら、こう、クリムトが光に覆われてまして、で、兄か。町の人たちは無事かって言われて。
ええ。
で、いいえってすると、わしはとっさに光の結界を張って難を逃れたが、それしかできなかった。今の私にはどうすることもできない。そなたたちに希望を託す。真実のオーブで、うん、無の海の向こうに、って言って。っていう感じで、牢獄の町の話は終わりです。
終わった。はいはいはい。
このよくある救われない終わり方ですね。町の人たちがみんな石か動物に変わっとるわけですよ。も
う
このまま放置して次に進まなあかんっていうね。
あ、
すごいこうなんか後に惹かれる思いを残しながら行く感じで。
なるほどですね。
うん、で、ここからまだ長いしな。ここで終わりましょうか。
長いですね。
長いですね。
いや、僕の、こう、イメージ、記憶は、
うん、
結構この闇の世界に行ってから、
うん、
なんかエリア的にも狭かったんで、
うん、
まあ、あいつがこう、メモるのはあるんですけど、なんかババって、ダッて行った記憶があるんですよ。
うん、
あっちゅう間だって記憶がすごいあるんですよね。
めっちゃ長いですね。
こんなに濃かったんか思いながら今聞いてたんですけど。
一つ一つの街ががっつりとしたエピソードなんで、かなり、今まで使ってなかったギミック的なものをどんどん入れてるし、ここも全然手抜いてないねんなっていう感じですね。
多分当時はもう最後で最後だと勢いで行ってましたね、もう。だからあっちゅう間にここ通り過ぎた記憶しかないですもん。だからそっからすぐだった記憶しかないですね。
ああ、いや、まあまあ僕は記憶なかったっていうのもあるけど、まさかこんな長いと思わなかったんでね。
うん。いやー、相変わらず楽しんでますね。
いやー、びっくりですよ。こんなにドラクエ6が濃いかって思うんで。
でもういよいよもうでも大詰めですね。
ほんまに大詰め。僕的にはね、もうすでにね、もう今日のプレイでだいぶ先に進んでるんですけど、
はいはいはい、はい。
この次にあるね、
ええ。
もうこっから言ったら、もうラスダン入る感じじゃないですか。
そうですね。ええ、
いやのに、簡単には入れてくれないんですよ。
しかもラスダンも長かった記憶がありますんで。
ラスダンも長いですね。
はいはいはいはいはい。
敵も急に強くなるんですよ。こっからね、
はい、
こ
う、
無の海を渡った向こうからね、急に敵が強くなるんですよ。
ですね。
これね、まあまあ、多分、なんとか次の、18回目で、一応表のストーリーは終わると思うんですけど、
はいはいはいはい。
そっから裏は、まあ、また長いと思うんですよ。
ですね。
ストーリーはないと思うから、多分ね、そんなに話はないと思うんですけど。
ちなみに今レベル何ですか？
レベル40超えたぐらいですね。
あー、低いんじゃないですかね。
低いんかな。でもここまでの敵余裕だったじゃないですか。
はいはいはい。
だから、レベル的には多分、公式的にはそんなに外れてないと思うんですよ。
お
お、こっから急に強くなるっていうのがちょっとね、下船だと思うんやけど。
僕一、歴代シリーズで一番強い記憶があるのはもう、その6のボスですからね。
あ、ラスボスだ。
はい、
うん。ちょうど僕ね、今日のプレイで、ラスボスと戦ってるんですよ。
おお、ほほほほ。まあ、それは楽しみにね、
次の楽しみにしてもらいたいんですけど、
ええ、
ラスボスの途中で時間切れになって、
ええ、
今蓋をパタッと閉じてる状態ですわ。どんだけラスボス長いんやっていう話です
よ。まあですね、何回か変わりますしね。
うん、まあいつも通りですけどね、
はいはい。
まあ、その辺の話はまた次回にお楽しみにということで。
了解でございます。
はい、ということで、はい、終わっていきたいと思います。
はい、
お相手は兄と
石川とミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。